新約聖書194ページ、ヨハネの福音書7章37節から38節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。聖書の言葉は以上であります。この毎月第4週の日曜日はですね、信仰の大切なこと、基本的なことをですね、共に改めて確認したいと思っています。今日もこのところからですね、イエス・キリストというお方がどのようなお方であるのか、またイエス・キリストを信じるということがどういうことなのか、信じるクリスチャンというのがどういう存在であるのかということを共に確認していきたいと思います。今日の箇所でイエス・キリストは、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われました。まあ、この言葉の意味をですね、特に考えていきたいと思うんですけれども、まあ、誰でも乾いているならとありますが、まあ、この乾いているとは一体どういう人のことでしょうか。乾いている人と言われてどういう人のことを思い浮かべるでしょうか。まあ、現代の日本にいる私たちにはですね、あまりこう乾きということが身近ではないかもしれません。まあ、飲み物が飲みたければですね、いつでも、まあ、そんなに苦労せずに手に入るわけですね。まあ、あるいは気候としてもですね、基本的には温暖で、まあ、今年も特にそうですが、梅雨で雨が続いている、まあ、今年は特にですね、雨が多いくらいですね。まあ、そういったことを考えましても、あまりこう乾きということとは、まあ、関係がないように思えるかもしれません。飢えたり乾いている、それは、まあ、私たちではなくて、まあ、遠い国の人々のことではないだろうか。戦争とか災害の被害に遭っている人々、あるいは特に貧困にあえいでいる人々のことだろう。日本にいる私たちは、むしろ比較的恵まれていて、あまり乾きということとは関係がないのではないか、そういうふうに感じる、考えることが多いように思います。で、確かに目に見える部分ですね。そこで比較すれば、この日本というのは、世界の中でも比較的裕福な方、恵まれた環境にあると言えます。日本に生まれただけで、恵まれた環境が与えられている。見える部分を比較すればですね、では日本に生きている私たちの感覚は、では実際どうなのでしょうか。私たちは果たして、この社会で、この環境の中で、本当に満ち足りているのでしょうか。食べ物や飲み物に、飢え乾く、不足するということはあまりないかもしれません。しかし、物質的な必要が満たされているからといって、本当に私たちの心に満足とか、安心があるのか、平安があるのか、というと、決してそうではないと思います。物質的に豊かであっても、私たちの身の回りにはもっと別な問題があるのではないでしょうか。いや、私たちの身の回りにはいろんな不安、思い悩みがあると思います。ニュースを見れば、本当に心が暗くなるような、悲しくなるような事件や事故、問題が数多くあります。 まあ、最近も有名な方でもですね、うまくいっていると思われている方が、まあ、自殺されるとか、まあ、そういうこともあるわけですね。まあ、そういうものを見聞きすると、表面的に物質で満たされていたとしても、まあ、いろんな問題がある。根深い問題があるということを見ることができるのではないでしょうか。あるいは今は特にこの感染症の問題ゆえに、社会全体に不安や不信があります。本当にどうなっていくのかわからない。また毎日の仕事もいろんな変化に追われて、ヘトヘトで余裕なんて全くない。そういう人もいると思います。周りから、他の人からどう見えるかではなくて、まあ、本当に正直なところ、自分自身の心ということを考えてみると、決して順調とか満ち足りているとは言えないことがあると思うんですね。私たちは何があれば本当に満足するのでしょうか？満ち足りるのでしょうか？お金があれば良いのでしょうか？豊かで快適な環境があれば良いのでしょうか？良好な人間関係があれば良いのでしょうか？やりがいのある仕事とか、人に誇れる地位や立場があれば良いのでしょうか？まあ、おそらく私たちは何かがあれば満ち足りるなどということはないと思います。たとえ願っていたものが手に入ったとしても、新しい環境や状況、関係の中で、やっぱり他の人と比較して、自分より優れている人には敵対心や嫉妬心を抱いてしまう。まあ、そして新たな問題が生まれてくる。そういうことがあると思います。あるいは比較的恵まれた環境が与えられていても、いつこの環境が変わってしまうのか、いつここから転落するのか、そういう不安に怯えることもあるかもしれません。まあ、そういうふうに見ていきますと、考えていきますと、私たちは実は、飢えや渇きというもの、まあ、本当に心の飢えとか渇きというものを自覚しにくいだけで、この飢えや渇きが全くないわけではないと思います。まあ、そして自覚しにくいだけに、かえって厄介かもしれません。人との比較の中で、調子の良いときは、飢えや渇きを自覚していないだけで、実は、見方を変えたり、本当に心の中を見ると、恵まれているように他の人からは見えても、実は何か満ち足りない思い、そういうのがあると思います。そういうことを考えて、改めてこの聖書の言葉、イエス・キリストの言葉に耳を傾けたいと思います。38節ですね、37節ですね。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。で、ここではですね、祭りの終わりの大いなる日とあります。この祭りはですね、ユダヤ人の祭りの一つである、カリイオの祭りであったと考えられます。で、カリイオの祭りというのはですね、イスラエルの出エジプトの出来事を記念する、思い起こす祭りなんですね。イスラエルの人々は、エジプトで奴隷状態でしたが、モーセに導かれてエジプトを抜け出します。まあ、そして荒野で、放浪生活。天幕、まあ、それが仮用ということですね。テントで生活をいたしました。 主は荒野でのイスラエルの生活を守り導いてくださって、最終的には約束の土地へと導き入れてくださった。で、この荒野でのテント生活ですね、天幕生活、それを思い起こすのが、まあ、カリオの祭り、まあ、カリオというのはテントということですね、というものであります。ですからこの37節の祭りというのは、カリオの祭りのことであったのだろうと考えられるんですね。で、カリオの祭りは、まあ、そういうテント生活を思い起こすものなんですけれども、新約聖書の時代にはですね、カリオの祭りに、まあ、もう一つ大きな儀式があったと言われます。で、それがですね、水注ぎの儀式と言われるものでして、まあ、水が関係するんですね。で、これは祭司がシロアムの池から水を運んできて神殿の祭壇に注ぐという、まあ、そういう儀式であったと言われます。で、これどういう意味があるかと言いますと、このことによって収穫や生活に必要な水が神から与えられたものであるということをこう表していたんですね。まあ、それを表すためにこの水注ぎの儀式を行っていたと言われます。イスラエルの人々はモーセによって導かれて荒野で天幕で生活いたしました。まあ、荒野では特にいつでも水が手に入るわけではないですね。民は水が手に入らないとき乾きを経験いたします。まあ、そして不平不満を漏らすわけです。しかしその度に神はモーセを通して民に水を与えてくださった、まあ、そして渇きを癒してくださった、そういうことを、まあ、おそらくこのカリオの祭りでは思い起こしている、そういう祭りなんですね。ですからこの37節で祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた、まあ、ここには大きな意味があるわけですね。このような祭りの最後に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとイエス・キリストは言われました。まあ、つまりこれはイエス・キリストこそが人々の乾きを癒す神が与えた生ける水であるということが強調されているわけですね。モーセを通して神が実際に水を与えられた。それ以上に人々の渇きを癒すのが私イエス・キリストなのだと。そういうふうに言っています。では、どのようにしてイエス・キリストは私たちの渇きを癒してくださるのでしょうか。まあ、この言葉の中身に今度注目していきたいと思うんですけれども、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになります。イエス・キリストのもとに来て飲むということが教えられています。勧められています。で、これはですね、イエス・キリストを求めるということです。私たちの心の渇きの癒しをキリストに求めるということです。で、これは結局はですね、イエス・キリストを信じるということにつながっていきます。何かを飲むとか求めるということは、よく考えてみますと信じるということに深く関係していると思います。私たちが何かを心から求めるとき、求めているものを私たち信頼していると思うんですね。これさえあれば私の必要が満たされるのだ。これさえあれば良いのだ。その何か求めるものをある意味信じているので求めるわけですよね。これがあれば良い。これがあれば私は満足する、満ち足りるのだ。そう考えているからこそ、私たちは何かを求める のではないでしょうか。まあもちろんどうでもよいものですね、頼りにならないもの、信頼していないものを、まあ、決して求めたりはしないと思うんですね。これは良いものだ、私にとって大事なものだ、そう思っているからこそ私たちはその何かを求めるわけです。ただ初めに考えてみましたように、本当に私たちを満たしてくれるものが何かあるでしょうか。私たちは何かを得ても決して満足しない、満ち足りることがない、そういうことがあります。豊かで快適な生活、人々に羨ましいと思われるような地位や名誉、そういったものを得たとしてもそれでもなお満ち足りることがない。私たちの心には癒されることのない渇きがあると思います。だからこそ尽きることのない泉であるイエス・キリストを求めるように、イエス・キリストを信じるようにと聖書は私たちに教えているわけです。まあ、そしてここにはイエス・キリストを信じる人の姿も描かれています。38節の方ですね、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。これはイエス・キリストを信じる人の内側に、心にキリストが入ってくださって、その人の心の渇きを癒してくださるということです。しかもですね、その人の心の渇きを癒すだけではないんですね。心の奥底から生ける水の川が流れているようになるとも言われています。私一人、自分一人の渇きが満たされる、癒されるだけではないんですね。私の心の奥底に生ける水の源であるキリストが入ってくださって、そこから水が溢れ出るようになる。そこから水が溢れるようにしてくださる。まあ、つまり、キリストが私たちの心に入ることによって、今度は私たちが他の人たちに生ける水を流すことができるようになる。今度は私たちを通して他の人々がこの生ける水に預かることができるようになるということです。で、実はこのことは私たちの満足とか満ち足りた生活ということにも深く関わっていると思います。私たちはですね、誰かの役に、自分がですね、誰かの役に立ったり、誰かのために自分自身が用いられるということに、本当に大きな喜びを感じると思います。自分だけが満たされて豊かになれば、まあそれはそれでもちろん嬉しいかもしれません。でも私を通して他の人を豊かにすることができたら、自分を通して他の人が満たされていくことがあれば、それはさらに大きな喜びにつながると思います。イエス・キリストを信じる人には、キリストご自身がその人の心の中に入ってくださって、生ける水の源となってくださいます。そして生ける水の川が流れ出るようにしてくださる。今度は私たちが他の人にキリストの恵みを届ける役割を果たすことができるようになるのです。まあ、ここには本当に深い喜びがあります。で、ただですね、ちょっと注意が必要でして、私たち自身が生ける水の源になるのではないということですね。まあ、これを忘れないようにしなければなりません。生ける水の源はあくまでイエス・キリストご自身であります。イエス・キリストが 私たちの心に入っているくださるからこそ、私の渇きが癒されて、またそれだけでなく、私たちから溢れ出る恵みがあるわけです。キリストなしに、イエスキリストなしに、何かですね、私たち自身が他の人の渇きを満たしたり、他の人の渇きを癒すことができるようになるのではありません。あくまでも私たちの心の内に豊かな水の源であるイエス・キリストご自身がおられるからこそ、私たちから溢れ出るものがあるんですね。このことを誤解しないようにしなければならないと思います。イエス・キリストを信じ受け入れているからこそ、私たちから溢れ出る主の恵みがあるわけです。決して私たち自身がですね、イエス・キリストなしに何か水の源になるのではないということですね。で、これは実はですね、別な言い方をしますと、実は私自身が常に飢え渇いている、私自身が常に渇きを思っているということを認めるということでもあると思います。実は私が常に、他でもない私が生ける水の源を必要としている、欲しているのだ、そのことを認めるということです。振り返っていただきたいんですけれども、37節のイエス・キリストの言葉ですね、このように始まっていました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。誰でも渇いているならと、まあそういうふうにこの言葉は始まっていました。渇きがある、何か満ち足りないものがある、このことに気がつくことがとても大切であります。自分には足りないものがある、何か満たされない求めがある、このことに気がつかなければなりません。渇きという自覚がなければイエス・キリストを求めることができないわけです。本当に必要なお方、命の水の源であるイエス・キリストを求めることができないのです。そういう意味では、実はですね、この渇きを覚えるということ、何か満ち足りない思いがあるということ、このこと自体は実は悪いことではないんですね。いや、むしろ必要なことかもしれません。渇きを覚えるからこそ私たちは求めるのです。で、ただ何を求めるかということが非常に重要であります。満たしてくれない、頼りにならないものを求めてはならないわけです。キリスト以外のものを求めるようになれば、本当の命の水の源であるキリストから目を離してしまえば、私たちはあっという間に飢え渇いてしまうわけです。ですから私たちは、自分自身に渇きがあると、そういう自覚を持っていることが必要なのではないでしょうか。渇いているからこそキリストのもとに来て飲む、それが大切であります。渇いているからこそイエス・キリストを私たち必要としているのです。私たち自身、キリストを必要としている存在であるということを自覚しなければならないと思います。私たちはそのような心の渇きに気がついているでしょうか。豊かで快適な生活、立派な立場ややりがいのある仕事、良好な人間関係、家族関係、そのようなものでも決して満たすことのできない心の渇きがある、そのことに気がついているでしょうか。イエス・キリストは、渇きがある人は私のところに来なさい、来て飲みなさいと招いておられます。本当にいつでもこの招きに応えるものでありたいと思います。 渇きがあるということ自体悪いことではないんですね。いや、むしろチャンスかもしれません。渇きがあるときこそ私たちこの招きに応えるチャンスであると思います。渇きを覚えたとき、ぜひイエス・キリストに求めるものでありたいと思います。このお方こそ私たちのすべての必要を満たしてくださるお方、私たちの渇きを癒してくださるお方です。いや、単に私たちの渇きだけではない、私たちを通してさらに他の人々にも主の豊かな恵みを与えてくださるお方なんですね。このお方に私たちの渇きを癒していただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに教え励まし語りかけてくださることありがとうございます。主イエス様は、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、このように言ってくださっています。どうぞ私たちが本当に渇きを覚えるとき、あなたに求めることができますように、そしてあなたを信じるものとなることができますように導いてください。そしてあなたを信じるときに、さらに私たちを通してあなたの恵みがあふれ出るということを深く経験させてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。